Body。
東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、始まりました。どうも日向坂46の金村美久です。よろしくお願いします。この番組は本当にどうでもいい余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオです。皆さんぜひツイッターなどでハッシュタグ余計なことまでをつけてつぶやいてください。今週もよろしくお願いします。はい、ということで早速ですがお知らせです。今週はスペシャルウィーク来ました。ということでですね、まあ、毎度お馴染みになってきましたけれども、メールを送ってくださった方の中から抽選で2名様に、私、金村美久のサイン入りチェックをね、プレゼントします。今日のね、チェキ、結構大人っぽい服で、おしゃな感じのチェキに仕上がると思います。どうでしょう？皆さん欲しくなりましたかね？はい、ぜひゲットしてほしいので、ぜひメールでね、プレゼント希望と書いて送ってくださるとチェキもらえるので、ぜひ送ってみてください。締め切りは来週6月23日の金曜日いっぱいということで、肌白すぎない？いきなりすぎない？あ、でも日焼け止め塗ってます。なんか最近よ、なんかマネージャーさんにも肌白いねって言われて、そう、その美白ケアとかしてるわけじゃないんだけど、ほら、ちょっと白くなる、日焼け止めあるじゃないですか。いや、ていうか、小野口さんは、焼けすぎです。おかしい。バイク焼け。まあ、確かに、うちのお父さんも、ゴルフとか行くんですけど、本当になんで、特に男性ね。まあ、男性か。日焼け止めをそんなサボるんですか？なんか、後で痛い目見るの自分じゃないですか。だって、それ何回も繰り返してるでしょ。痛い、お風呂入るときとかさ、あー、痛いとかさ、言ってるイメージなんだけどね、私的に。バカなんだよ。そう、私はだから、日焼け止めを塗れって思ってるよ。ねね。
真っ白じゃん。
真っ白。いや、私も結構アウトドア、最近ちゃんと外出てるし歩いてるけど、ちゃんとね、こうやってケアをしてたら、焼けないわけですよ。もう最近の技術は進歩して、塗ると。いや、でもこれからの季節だと思う、正直。まだ6月でそんな焼けてたらもう、後々後悔するから、みんな塗って。塗ろう。今日ね、ほんと暑いの。もうまた、昨日も暑かったんですけど、ちょっと今収録の時点でね、今日ももう30度とか、28度ですか？あ、まあ本当に普通に真夏日で、あ、かき氷食べたくて、食べてないんですけど、かき氷をもの季節だなと思って、メンバーにね、かき氷好きな子が結構いっぱいいて、ちょっと連れてってほしいな。え、聞いてないです。ああ、マリーに間違えられたって話ですか？ああ、なんかみんな聞きました。え、本当に？あれはかき氷屋さん並んでたんですか？ええー、そうなんだ。かき氷界隈でめっちゃ有名になってるじゃん、マリーが。マリーがもうかき氷界隈での結構有名人になっちゃってるんだ。ええー、そうなんだ。でもちょっと、ニューちゃんとマリーを間違えるって結構ですよね。だって髪の毛の長さも色も違うし、顔もなんか似てる系統じゃない気がするし。ね、身長同じぐらいなのかな、あんまりは考えたことなかったけど、私ないです。街中で話しかけられることがなさすぎて。いや、これは別にいいんですよ。気使ってくれてる方も、いや、いいかって話、めっちゃ自己中な話しちゃったな。いや、本当に普通に目立たないように過ごしてるから。あ、存在感ね。存在感がない。あ、いや、いいことじゃないですか？よくない？あ、オーラがね。オーラ、私オーラ消せるのかもしれない。じゃあ、なんか私の友達、普通のお友達が結構ほんと毎日のように声かけられるって言ってて、まあ、身長がめっちゃ高いんですよ。なんか特にその女の子なんですけど、身長が180ぐらいあって、そう、すごい、だからめっちゃ声かけられるんですって。モデルさん、そう、ほぼモデルさんみたいな感じなんですけど、毎日のように男の人からとか、もう女の人からとか、おばあちゃんとかからも声かけられるって言ってて、そんな、やっぱ身長高いと声かけられやすい。やっぱ目立つから大変って言ってて、ええー、と思って。私なんか一回も東京で声かけられない。そう、声かけられないから、いや、すごいなすごいなって逆に思ってしまいましたね。その話聞いて。かけられたいわけじゃないですけど、でも全然話しかけてくださったら全然ありがとうございます嬉しいですぐらいはもちろん
適度な距離、
あ、そうそう、適度な距離、そうするんですけど、あ、こんな友達の方がめっちゃ声かけられて、もう本当にそっちの方が声かけられてるんだと思ったら、あ、もうちょっとオーラっていうか、こう頑張らなきゃな、頑張らなきゃなじゃないけど、なんか、まあ、すごいなってそう思ったんですよね。 もうちょっとラジオだから何の話します。なんか最近ラジオがたくさんあって、そうそう、他の他局になるんですけど、松田好花がやってる日向坂放送部とか日向日とかちょっと出てて、なんか結構もうエピソードを刈り取られちゃった。他の番組はどんな感じ。あ、そう、全然違う、本当に全然違くて、なんかいつも本当緊張しちゃうんですよね。日向日は緩めな感じで、本当にさらにメンバーが何人かいるので、こう掛け合いトークができるので、もうまあ何も考えなくても結構大丈夫、助けてくれるし、クロストークできるので、それは確かにこの番組と全然違うところでしょ。で、コノちゃんの番組は、まあ、コノちゃんがパーソナリティやってて、こうゲストとしてこう来る感じなので、本当台本は決まってなくて、もう里光さんの脚本で、もうコノちゃんがこう自由に本当に話す感じだから、ちょっと緊張しちゃいますけど、あとなんかブースの外に里光さんとかがいらっしゃるんですよ。そう、中にはいなくて、で私ともそのコノちゃんだけのブースの中なので、本当に防音だから、なんか笑ってんのか笑ってないのか全然わかんなくて、外で、それが心配になっちゃう。なんかコノちゃん側から見ると、こう里光さんが対角線で見えるんですけど、私はこっちから喋ってるから全然こう見えないんですよ。だから今盛り上がってるのか盛り上がってないのか結構不安になっちゃうっていうのがあったけど、多分笑ってくれてる。優しいから。フリートークで、そう、どれだけなんかちょっと引きのある話ができるかってなると、ちょっと緊張しちゃうよね。何ですか？なんか聞きたいことありますか？あ、カヤックね。カヤックの話してなかったんだ、ここで。もう結構前の話なんですけど、また一人旅行ってきて、北海道の支笏湖っていうところなんですけれども、なんで支笏湖行ったのってね、結構みんな思ってると思う。あ、そうだ、この話したかったんだ。ですね、直前に2日間の休みができました。で、どこ行こうって考えてたんですよ。ずっと伊豆大島、東京の下の方の島ですね、伊豆大島に行ってみたいなってちょっと気持ちがあって、で、宿取って、で、いろんなアクティビティも予約して、伊豆大島のトレッキングがしたかったの。トレッキングのウェアとか、雨降ったら用の防水のなんか服とかも買ったんですけど、もう結構直前に決まったからさ、天気予報を見てみたんですよ。そしたら、私がこうその島に着いた時間から島を出る時間まで雨だったんですよ。本当うわーっと思って、で、さらに私は写真撮りたいから、カメラ外だともう雨降ってたら最悪なんですよ。カバーとかもあるけど、その登山とかしながら写真とか撮れたらいいなって思ってたから、うわ、それで雨だったらもう本当にやばい、これ一人じゃ私生きていけないかもしれないってなって、前日にね、全キャンセルしたんですよ。まず結構勇気いるでしょ、もう宿とかもキャンセル料かかりますよ、ちょっと少しね、そう、 20% ぐらい取られちゃうぐらいよ。だって前日だし、それ申し訳ない。ほんといろいろ宿とかにもちゃんと電話とかもしてたから、すっごいそれがもうめっちゃストレスになっちゃって、私の中で、あー、もう全部ここまで時間ごとに予定を全部考えたのにパーになってしまったと思って。でもこう2日間の休みは変わらないわけだから、もう何かをしないと私はこう気が収まらないと思って、で、その2日間の中でもう日本の全部で晴れてる、まあ、もしくは曇りの場所を探したら、もう北海道しかなかったの。で、だからキャンセルしたその後にまた一から練り直して全部予約空いてたんでね、奇跡的に飛行機取って、高いけどもうその弾丸で、その行ったらすごいいい場所だったっていう。あ、カヤックですか？カヤックは最高でしたよ、本当に。行ってよかったなって思いました。もうあそこでくじけて家にいたら多分もっと悲しい気持ちになってたなって思った。うまく焦げた？うん、うまく焦げました。女性一人でも、まあでもちょっと疲れるっちゃ疲れますけど、まあでもすごい綺麗なので、もうずっとぼーっと見てたい感じでした。私はでもそんなカヤックの話よりカヤックの話より頑張って行ったよっていうジレンマを話したかった。以上です。なぜ支笏湖に行ったかっていうと、特段大きい理由はないです。本当に晴れてたから、それ。もう雨女すぎて、 本当に泣いたんですよ、私は前日の夜に。もうなんでこんな、こんなになんで私は行きたい場所が全部。さらにその北海道で伊豆大島の天気見てたんですけど、めっちゃ大雨だった、大雨っていうかもう本当にやばい雨だったらしくて。そう、ちょっと晴れ女になりたい。本当に。切実に。本当辛いんですよ、雨女って。頑張ったわ。本当に。みんなもさ、応援して、ちょっと晴れ女パワーをぜひください。そう、でも楽しかった。本当に行ってよかったと思う。からの曲へ。じゃあなんか、里道さんにこの間それでお会いして、おすすめのね、サニーデイのアルバムを教えていただいたんですよ。その中から行きたいと思います。サニーデイサービスで白い恋人。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。この番組はベルクの提供でお送りします。
今週はスペシャルウィークということで、ここからは普段あまり紹介できていないので、普通おたスペシャルと題して皆様からの普通のお便りを時間の許す限りご紹介していこうと思います。なんかね、フリートーク会をやったじゃないですか。一通しか紹介しなかったんでね、私あんなに催促したのに。申し訳ないなと思って。はい。青森県ののすけバスケさんからいただきました。ありがとうございます。みくちゃんこんばんは。こんばんは。最近暑いですね。暑いね。もう夏かと夏好きの僕はテンションが上がっています。そこで夏嵐の MV でおなじみザ・夏女の金村みくさんに質問です。この夏は絶対にこれはしておきたい、これをなくして夏は終われないでしょうって答えありますか。夏女の金村美久さんの夏の過ごし方とても気になるので、ぜひ教えてくれたら嬉しいです。そうですね、夏の過ごし方か。いや、夏は本当旅行きますよ。もう一回絶対に、あわよくばメンバーを連れて行きたいなあ。誰か手伝ってくれないかな。もうお金払うからさダメか危ないか危ない取引みたいいや本当に海山どっちも好きですね。最近はどっちも好き。湖もすごい素敵だったし、夏そうだな。でもあんまりやっぱ人がいないとこが好きなんですよね。そう、なんか人がいない、あ、ここいいかもみたいなのを見つけたいし、あとは免許取りたいかな。免許、いや、なんかここまでさ、こう一人旅の話とかよくしてるんですけど、全部誰かに交通機関だったりとかタクシーとか使って、まあ移動しているわけですよ。まあさ、大変よね。だって自分のさ好きなところにさ行くまで結構、そう、時間もさお金もかかるしさ、そろそろやっぱ自分もうさ20歳ですよ。今年21の代ですから、もう周りとかもさ免許取り始めてさ、取りたいよねって思ってます。あ、すずちゃんね、車ね、顔みたいね、車大好きだからすごいいいなと思うんですけど、私はなんか車好きというかは、こう移動手段が本当にないとそろそろ困る場所が出てきちゃいしまうなーって感じているんですね。あとはもう私のやる気かな。免許取りたいかな。仕事しながらかかるよね1年。めんどくさいな1年間か。あと通うのも大変だし、お家で全部できないもんかな、オンラインで。え、できない、できないか。そうですよね。ドライブできたら多分楽しいだろうな。
雨関係ないんだから。
雨まあ確かにそうだよね。夏女なんだっていうか私って。わ、ロンドンの方から来ましたよえ、ロンドンって前もいらっしゃったっけ。あれ違うか。ロンドンから桃山光節さんからいただきました。すごい和な名前ですね。先日放送された日向坂で会いましょうの企画、横浜に似合う女選手権を見ました。初代シューマイ女王になれず残念でしたが、金村さんの震える手を見ることができてよかったです。特にまだ一つ目を置くだけなのに震えせるシーンはじわじわ来ました。なるほど。これ楽しかったです、この回。楽しかったんですよ、シューマイつむつむが。みんなにもやってほしい。あれ結構いいゲームで、いい具合にこうバランスが取れないんですよ、あのシューマイってシューマイってこんなツムツムすると面白いんだと思って多分個人的にはそう、レンゲよりもシューマイ派かな。なんか震えるって、まあ、自分でも自覚あるんですけど治らないと思います。別になんかでも危ない人かなって思われちゃうから治したいよね無意識、うん、あんまり、まあ、意識はしてないですかね。 意識して震わせることもできなくもないのか。はい、兵庫県の緑村紀子さんからいただきました。ありがとうございます。私は最近スマホのカバーを新しくしました。衣替えの時期ということで自分の装いに加えてスマホまで衣替えしちゃいました。金村さんは最近服装以外に衣替えしたことはありますか？何変えたかな。スマホカバー買ったんだけど衣替えしてない。あとは何買った？今買おうと思ってるものあります。 iPad 今日の終わった後買いに行こうかなとかちょっと思ってたぐらい。そうなんですか？そう、ニューちゃん持ってたんです。そう、半年前ぐらいかな。あ、そうそうそう、買ってたんですけど、最近その借りたんですよ、 iPad をね。でそれでカキカキしてた。楽しい。さらにあれってなんかそのペンを買うじゃないですか。技術が進歩してるからさ、勝手に水彩とかで描けるじゃないですか。で色が混じったりするじゃないですか。何これ、すごいと思って。もうさ、私の時代の中ではさ、ペンの色なんかさ、こう重ならない印象だったんですけど、うわ、もうこんなことできるのかと思っちゃって、欲しいです。よろしくお願いします。いや、もしかしたら、行ったらなんかどっかからね、そうそうそう、プレゼントされるかも。続いて、岡山県ののむのむりんりん、のむりんりん、18歳女性の方ですね。ありがとうございます。かわいい名前。金村美久ちゃん、こんばんは。こんばんは。私の職場はおじさまが多めです。おお、なるほど。私は入社したばかりでまだすごく仲がいいってわけでもないのに親父ギャグをぶっこんでくるおじさまがいます。私は初め笑ってごまかしていたのですが、親父ギャグをぶっ壊れた時の美久ちゃんなりの正解って何だと思いますか？やばい、助け船。まあ確かに、なんか私は結構親父ギャグ好きなんですね。で、自分が言うのが。でも人からの親父ギャグはハマる時とハマらない時があるから。そうだよね、難しいよねこれって。ギャグ村なんかね、どういう立場のおじさまなんだろう。結構お偉いさんってことなんですかね。でもそういう人結構いるんじゃない？なんか私のイメージなんですけど、ドラマとかのイメージもさ、やっぱさ、そういうおじさまってさ、こう余裕があるから笑かしてあげようっていうさ感じじゃないですか。そうだから、そこはまあちょっと面白いって乗った方がいいか。どうだと思います？いやでもそっちの方がでもおじさま的には気持ちいいと思うんですよ、毎回。まあ確かに。難しいねこの話、わかんないわ。私がもしじゃあ笑うかな笑うかな。なんかそれで、ま、なんか武骨にさ、いや面白くないですみたいな言ってもなんかちょっとね、あんまり自分にいいことないよねって思っちゃうけどな。関係性にもよりますけど、まあよく話す上司とかだったら、まあいやいやそれ面白くないですからぐらいの関係性でいた方がいいと思うのけど、特にそんな関わりのないおじさまだったら、ははははって笑って OK かな。ずっと話さなきゃいけないおじさまだったら、言っちゃった方が後々楽かもね。うん。し、それで、気づいてより仲良くなれるかもしれん。ツッコミがいないとさ、やっぱボケは成立しないから。次行きます。愛知県のハマチおまちさんからいただきました。ありがとうございます。僕の学校では3年生から文系と理系にクラスが分かれているのですが、僕の選んだ文系クラスでは男子の2倍女子がいて、班活動も男子1人なんてことも多いんです。なるほど。そんな中、周りの男子は下の名前で女子のことを呼んだり、距離感が近いのですが、僕がそんな呼び方するのはなんか違うなって思ってしまいます。クラスメイトとして女子とも距離を縮める正しい方法を教えてください。お、しっかりなんか相談だね。下の名前。うわ、どうなんですかこれ。私わかんないぞ。これ。下の名前で呼ばれたことあるか、私。私が学生時代ですね。あだ名がね、あったんですよ。ラムネっていう。もう全員ラムネって呼んでるぐらいラムネで、下の名前で呼ばれたことなかったですね。そうですよ。私でも全員からラムネって呼ばれてるんだから。金村を逆転してラムネかだからラムネって言われてたんですけど、うん、今でも割とその中学の同級生とかはラムネって呼ばれてるかも。変って思うじゃないですか。いや、その時は本当逆にミクって呼ぶ方が変で、だからまああだ名だったらあだ名でいいじゃないですか。女子ミクティって呼ぶのはちょっとあれか、どうなんだろう。でも あの、名字で呼んでくれて全然いいと思うけどな。なんか、慣れないしいなってなる子もまあちょっといると思うな。そのミクって言われたら。おい。いや、嬉しいよ。嬉しいけど、自分的には違うって思ってるので、この方は。全然気にしなくていいんじゃないですかね。なんか普通に名字でもいいと思うし、ファンの人はちょっと違いますからね。学校のクラスの話とかファンの人の話はちょっと違うので。ほら、普通の一般の女子的にさ、急にさ、昨日まででさ、金村って呼んでたのに、今日からすごいミクって言われたら、急になんだなんだなんだそわそわしちゃうからさ。しないか。するよね。するする。するよ。じゃあ、いいと思う。だから、もし気になる子がいたりとか、なんかアクションを起こしたいなって時があったら、下の名前で呼んでみたらいいんじゃないですかね。どうでしょうか。どうでしょうか。ダメだ。もう、この手の話はさ、もうほんと私にわからんよね。はい、神奈川県のリトルミクティさんからいただきました。ありがとうございます。今回は報告と感謝の気持ちを伝えたくメールしました。お、何でしょう。先日飛行機のプロのパイロットになるための国家試験に合格することができました。すごーすごいよ。日々の訓練の中で辛いこと、苦しいことも多々ありましたが、週末の余計なことまでが息抜きでしたし、メッセージや着信などにいつも励ましてもらっていました。本当にありがとうございます。今後もいろいろ活力をもらいながら、いつかミクタビの便を担当することを夢見て頑張ります。わら。これからもずっと応援しております。すごっ!かっこいいよ!パイロットなんてさ。嬉しいですね。なんか本当にいろんな方がね、聞いてくれてるんだなっていうのはすごい日々感じますし。こういうね、その私は結構、あなたのバックボーンじゃないですけど、聞いてくださってる方一人一人の人生とか、分岐点だったりとか、そういう話すごく好きなので、聞いててすごい嬉しい気持ちになるし、あ、私もアイドル頑張ろうって思えるし、みんなも多分、こんな人聞いてるんだと思うし、ありがたい限りですね。頑張ってください。私も飛行機ね、好きなので。っていうか、空港が好きなんですけど。ご活躍をお祈りしております。新潟県のうどんなのさんからいただきました。ありがとうございます。ミクティ、こんばんは。初投稿です。ありがとう。僕は先日、仕事で電車の運転免許を取る試験があったのですが、約1年間。ずっと勉強してきたとはいえ、不安で不安で仕方ありませんでした。そこで、ミーグリでミクちゃんに大丈夫かなと話したところ、絶対合格できる、頑張ってと励ましてもらえたおかげで、一気に気持ちが軽くなり、数日後の試験で無事合格することができました。すごいじゃん。本当に?改めて、推しメンから応援されるってこんなに元気もらえるのかと感謝の気持ちでいっぱいです。そこでミクティも最近周りの方やメンバーの言葉で元気出たというエピソードがありましたらお聞きしたいです。すごっ。いたかも。すごーい。いや、私のさ、おかげって言うけどさ、全然違うよ、本当に。自分だって、本当に。なんかさ、そうそう、ありがとね。まあまあまあ。嬉しいわ。なんか私もミーグリで結構応援してください。国家試験があるので、試験があるので、テストとか課題が応援してくださいとかいただくんですけど、やっぱ時間限られてるから、絶対大丈夫、応援してる、大丈夫、頑張れみたいなことしか、本当に単語でしかさ伝えられなくて、いつもなんか申し訳ないなーなんて思ってたんですけど、本当にそうやってなんか思ってくれてるのはありがたい、嬉しいなって。もっと本当は応援したい気持ち、周りの言葉で元気出た。みんなの言葉がでも一番元気出ますよ。私は結構褒められたいじゃないですか。たびたび申し上げてますけど、やっぱ褒めて伸びるかなってやっぱ思ってるので、そのファンの方にこれ良かったよとか言ってもらえることがやっぱ一番活力ですね。夜の電話の話とかもしましたけど、あれめっちゃいいから続けてほしいとか、それをね、ちょっと逐一言っていただくと、あ、やろうってこう思わせてくれるから、そう、褒めてくれたら何でも嬉しいかな。お互い褒め合っていこうぜ。褒められたい。え、人間褒められたいでしょ。怒られたい人なんていないですよ、別に。いるか。たまにいますよね。なんか美穂とかも結構怒られて伸びるタイプって自分で言ってた。そのバスケとかやってたじゃないですか。先生とかに怒られて、悔しいってなって伸びるみたいなって美穂言ってたの覚えてる。でもそういうタイプの人もいると思うし、悔しいってなるけど褒められた方が嬉しいかな。 褒めちぎりも、あ、確かに、まあ、褒めちぎりも確かにね、あのめちゃめちゃ褒めすぎるのもまあちょっと違うのは、まあそれはみんなわかるじゃないですか。そう、よいしょよいしょみたいな感じもちょっとまあ確かに、まあそこはさ、もうさらっと褒めてくれたらちょっと嬉しいよね。そういうことよ。嬉しいかも。でもなんかあんまりうまい返しできないですよ。ありがとうございますとか言って嬉しいです、いやーみんなも本当みたいな。いやだってそうでしょ、そう、嬉しいしかないですよ。何、ね、褒められたらそれしかない。今日はねファンの人との会話をするっていう回だと思ってるんで、ほぼ見ぐりほぼ見ぐりみたいな気持ちで、うん、こんな感じですよ。
日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ここまで金村美空がお届けしてきた東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、エンディングのお時間です。なんかたくさんお便りを読んだみたいなんですけど、まだまだいけます。本当に嬉しいよ。今日はなんかね、なんとなくそのみんなと会話を、紙を通してだけどね、会話をしたいなって思ってたから、すごいなんか嬉しいです。まあその割にすごいあのめっちゃ面白いみたいな話私からできなかったかもしれないけど、まあでも会話ってこんなもんだからあの別にそんなさ取り留めもないしいいよね別に。うん、そうそうそう、そんな感じです、番組へのメッセージは携帯アプリのオーディから、番組ページにあるメッセージフォームに送ってください。オーディ内の番組ホームページには私たちのスタジオ写真や放送後期、オーディでしか聞けないシークレットトークなどもありますので、ぜひそちらも聞いてください。公式ツイッターアカウントはアットマーク YOKI アンダーバー TFM です。私のインスタグラムのアカウントはミクアンダーバーお寿司ですので、こちらもフォローよろしくお願いいたします。そして今週はスペシャルウィークです。そうです、メールを送ってくださった方の中から抽選で2名様に私のサイン入りチェキをプレゼントします。はい、なので締め切りは来週の金曜日6月23日いっぱいなので、メッセージにプレゼント希望と書いてお送りください。当選の発表は商品の発送を持って返させていただきます。ということでまた来週です。日向坂46の金村美空でした。バイバーイ。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りしました。ありがとうございました。ドデカミンを飲んでいます。美味しい。今日いただいちゃってありがとうございます。いいです。なんかこれ飲むと、すごい温泉？これの味、すごい温泉の味って感じがする。なんか、ちっちゃい頃によく泊まりに行ってた家族でホテルの上がったところにこの自販機があるじゃないですか。でいつもこういう感じのドリンクをね飲んでたの。それ思い出しました。すいません、何の話でしょうかということでいや思い懐かしの味だなと思う。はい、ちょっと普通歌の続きに参りたいと思います。沖縄県のタルウエチキさんからいただきました。ありがとうございます。最近小5の娘が冷たいです。ママのことは好きだけどパパのことは普通だよと言って私をいじめてきますまあ嫌いって言わないだけマシなんですが、パパのお嫁さんになるって言ってたのに。金村さんは父親に対する反抗期ありましたか？接し方のアドバイスなどあれば教えてください。あるあるですよねこれはね。私もまあ娘ですけれども、小5でしょ。さらにいやもうそうよ、それはしょうがないよ。私はねお母さん派なので
同じ
お母さん派ということでもないですけどね、なんて言うんですかね、まあ、信頼度はやっぱ母の方が上なのでいやそうなんですよ、結構な家族そうだと思うな。私の家族もでも結局あのお父さんが一番上だと思うんですけど、まあ、お母さんの方がやっぱ信頼できるよね。さらに、まあ、女だしやっぱさ女同士の方が安心っていうか、そのあのいろいろ話せたりとかするじゃないですか。お父さんに言ってもなみたいなだって分かってもらえないこととかがやっぱある、しょうがないと思うんですよ。そこはちょっと割り切ってほしい。全然あの嫌いとかじゃないし、でもこの時期は、まあ、そういうのが、まあ、誇張しちゃってね嫌いっていうムーブに見えるかなって思うんですけど、まあ、根は本当にあの嫌いじゃないと思うんで、 ここはね、大人としてぐっとこらえていただいて。反抗期あった？
反抗期ね、
いや、あったと思いますよ。うん、あんまり自分の記憶、いや、あったよね、私あったよ、多分。あんま喋んないとかはありましたけどね。それで反抗期ですか？あ、そうなんだ。
全然覚えてない。
本当にそういう、別に私は無視した記憶そこまでなくて、ただ話さなかったってだけです。そんな話すことがなくてだって特に話すこと本当ないんですもん、共通の会話が。だって別に学校のこととか話しても多分分かんないだろうし、だから友達の名前とかも知らないだろうし、いいかなと思って
それ反抗期
いやだってもう本当にそうなんですもん。なんか別に今は別いやちょっと運転代わりにしてもらって出かけられたらなとか思ってるんですけど、なんか性格がお父さんと私似てるので、やっぱお父さんになんですよ、どっちかって言ったら。全体的に血液型もお父さんのと一緒だし、だからなんか私はがもう一人いるみたいな感じじゃないですかそうだから合わないんですよ、マジで。めんどくさい。なんか笑いのツボとかは一緒なんですけど、なんかほんとしょうもないんですけど、ガサツっていうか結構そう、私の嫌な部分も引き継い、私も嫌な部分引き継いでるような気がするのでそう、合わない、はぁみたいになったりするので、そういう時はもう無ですそう、多分タルウエチキさんの、どうだろうな、お父さんになんじゃないかな、娘さんが。どっちかって言ったら、なんか結構そういうこと多いんですよね。娘はお父さんに似るみたいな、男の子はお母さんだからね、嫌なんですよ嫌なんだよね。うわー、こういう性格嫌だってところをね、私も引き継いでるなと思って、かあーって、なんかそうだよなと思ってとかはね、あるね。面白い。反抗期仕方ないよ、こらえましょう。ということで、今週も聞いていただきありがとうございました。スペシャルウィークが今週ですので、ぜひ皆さん、プレゼント応募締め切り6月23日いっぱいです。プレゼント希望と書いてメッセージお待ちしております。ということで、ここまでのお相手、金村美久でした。ありがとうございました。オーディー。